お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。あなたがこうして私たちを救い、罪を許し、すべての罪の問題を解決してくださり、永遠の命を与えてくださり、御国への約束、裁きの免れ、無罪の放免、あなたが私たちに約束してくださった尊い尊いお恵みを覚えて感謝をいたします。それについて私たちは何一つ選ぶこともできませんでしたし、神様取りに行くこともまた作り出すこともできませんでした。ただあなたが地のもとへ定まる前より私たちをキリストイエスにあって選び、私たちを救い、私たちを許し、私たちを義と認め、また私たちが清く変えられることができるように道を備え、必要な教会を与え、友を与え、友人を与え、私たちを導いてくださって今があることを思います。やがてあなたが私たちを身元に引き寄せてくださるときには、あなたが私たちを迎えに来てくださり、そして私たちを栄光の体に、そして罪のない姿へと変えてくださる。あなたがなしてくださる大きなお恵みを覚えるときに、どれ一つ私たちが選んだのではなく、あなたが私たちを選び、また私たちが愛したのではなく、あなたが私たちを愛してくださった、あなたが一方的に、あなたがイニシアチブを取ってなしてくださった一つ一つの大きな御業に感謝をいたします。今日私たちは救われた者として、愛されている人として、今日の御言葉に耳を傾けます。主よ、あなたが、その私たちが愛する、私たちを救ったあなたが主教会に向けて語っておられる御言葉を耳にし、それを心で受け取り、また歩み出します。どうか私たちに正しい思いを与えてくださり、神は私たちに清い心を作り、揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてください。聖書の言葉を受け取ることができるように、特に黙示録の言葉については、これを読み聞き語る者は幸いを受け、そしてこれを神様主主選択して受け取っていくのではなく、すべて神の御言葉として受け取り、またこれに付け加えないものが幸いであることが書かれています。主よ、どうぞ手当てらに向けて語られている御言葉を、どうぞ主よ、私たちが今日もこの全世界のキリスト教会に向けて語られている主の言葉として受け取ることを許しください。私たちの心も思いも、また思考も、どうぞ主よ、はっきりさせてくださって、この時を過ごさせてくださるように、最善を尽くして捧げます礼拝を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。黙示録からこうして7つの教会に向けてのイエス様の御言葉を取り継いでいます。説教者は言いたいことを言いたいように講談から語って、さぞかし気持ちがいいだろうなと思っておられる方がいたら、黙示録の説教は戦いの連続です。もうどれかお祈りください。で、今はいいや聞いててください。背後で講談から語られる牧師たちのために、私一人じゃなくてね、講談から語る先生方のためにぜひ祈っていただければと思っています。まっすぐ御言葉を語る、語り続けるということは本当に素晴らしいことでありますけれども、皆様の祈りなくしてはとてもできないことだなと思わされています。今日の黙示録から7つの教会についての説教、今日はティアティラの教会に向けてです。褒め言葉と注意と約束のすべてと題して、それが記されているティアティラへのメッセージですが、この当時のティアティラ教会、一つの地域教会に向けて書かれたイエス様からの手紙でありますけれども、しかしそれは全世界全時代の教会に向けて語られている御言葉であるというのを、今日黙示録の2章3章を通して私たちは受け取っていくんですよね。一幕教会ももちろんですが、この全世界、日本も世界もキリスト教会全時代の教会に向けて、主が7つの教会に語られた御言葉は今も語られ続けているという受け取り方で こうして読みまた説教をしているその箇所です。褒め言葉があります。そして注意があります。そして約束があります。その褒め言葉は、教会よ、あなたの愛は素晴らしいという褒め言葉です。すごい愛を持っている。愛がなければどんなにいいことをしてもどれも役には立たないけれども、教会よ、あなたの愛は大変素晴らしい。そしてその愛も別に人間愛だけではなくて、キリストを愛し神を愛する愛を信仰を持ってそれが行われている、信仰も素晴らしいと褒められるところです。愛もいい、信仰も良い、そして奉仕も素晴らしい。言葉や思い、それだけではなくて、行いと真実と思ってその愛と信仰を実践しているあなたは大変素晴らしいと主が褒めてくださるところです。主はお世辞は言わないし、上手も言わない。イエス様はまっすぐに本当のことをお伝えになります。そして近頃の行いは、最初救われた頃に勝って大変素晴らしいと褒めてくださるところです。何か裏があって褒める言葉ではありません。それが真実だからです。そしてその奉仕には、奉仕をされる皆さんはよく味わっておられると思いますが、時々忍耐が必要となります。ぐっと耐えなくてはならないこともあれば、あるいはじっと耐えていなければならないこともある。忍耐も素晴らしい。主はこうして褒め言葉をティアテラの教会に向けて語ってくださっている箇所です。しかしと、けれどもという言葉とともに、主はこのティアテラの教会に注意をお与えになります。しかし罪に対して寛容であってはならないというのが、その主のメッセージです。あなたが持っているその姿、その普通のキリスト信仰なんですが、その普通のキリスト信仰を再臨までそのまま持っていなさいというのが、その主の注意になります。約束はその後に続きます。そうすれば、あなたはキリストと共にやがて来る世界を統治し、そして明けの明星と呼ばれる暗闇に輝くその一つのものを手にすると言われています。その暗闇に輝くものとは、今日の説教の最後で語られていきますが、その褒め言葉と注意と約束のすべてを、どれか一つだけではなくて、今日受け取っていくことができればと思っています。注意とともに、私たちはこの主イエス様の再臨をお迎えする聖なる国民として今も生きています。で、その中で悔い改めを語っているこの七つの教会の説教でありますが、罪、イエス様信じたら罪が許される。で、罪許されて救われたはずなのに、クリスチャンの生涯にはなお悔い改めがある。それがどうしてなのかをまず最初に解いていけたらと思っています。イエス様が教会を褒めてくださると同時に、しかしと言われて、その救われているはずの教会に足りないところをお伝えになる。それが黙示録の2章3章です。もちろん責められない教会もあります。褒められない教会もありますが、語られていきます。私たちそれを聞くと、なんだかな、手放しで褒めてくれたらいいのになって思ったりすることがあるかもしれません。そうしたしかしとかけれどもとかって言わないで、そうしたことにどうか目をつぶって、そのままでいいと、そう言ってくださらないだろうかと。イエス様は私たちのすべての罪を許すために十字架におかかりになって、そして実際にすべての罪が許された。それで信じる者は、イエス様を信じる者は義と認められたではないか。どうして今なお罪や不足に対して悔い改めを求められるのかと、そう思うことが皆さんのうちにもしあれば、 今日そのところから話をしていきます。私たち一幕教会はプロテスタント教会になります。でそのプロテスタントの特徴は宗教改革から始まっている、まあ、宗教改革から元に戻っていると言っていいでしょう。改革っていうのは革命ではありませんから、リフォーメーションなので元の姿に戻っていくということです。本来あるべき教会へと戻っていくその宗教改革は当時の教会が腐敗していたその腐敗から元ある教会の姿に戻ろうとヴィッテンベルクという場所のそのところの城門にお城の門のところにルターが95か条の帝台あるいは95か条の論台と呼ばれるものを扉に貼り付けたところから始まっています。その改革の始まりのその論題の第一が一番最初の言葉が主は人々に全生涯の悔い改めを求められたでした。悔い改めには今日は大きく分けて2つあるということができると思います。私たちがクリスチャンでなかった時それは偶像礼拝を熱心にしていてもあるいは熱心でなくても偶像礼拝者であった私たちがそうした世界の中で生きてそうした世界の中で偶像崇拝者として生まれてあるいは偶像崇拝者として生きてきた、それは人の作った偶像を拝めばそれも偶像崇拝ですし私たち自身を拝めばそれもやはり偶像礼拝だった、そのことを認めて私たちがその過去を捨ててクリスチャンになるキリスト者になるという救いのための悔い改めが一つであります。その悔い改めにあって人は一瞬にして救われます。一瞬です。義と認められるというのはそういうことです。私は罪人だ、偶像崇拝者だ、しかし私はこの過去を捨ててそしてこれからはイエス・キリストを信じイエス・キリストを愛して生きていく、これが私の新しい生涯だと。だから私は主よ、私の罪を許してください。私はあなたを信じますと、そうしたイエス・キリストを信じる、その信仰とともに人は一瞬にして義と認められます。一瞬にして義と認められます。そして永遠に救われる。天国に入ることができるというのが私たちに分かりやすい言葉です。そして私たちは、すべての罪がイエス様によってイエス様の血によってカバーされます。私たちの罪を覆ってくださると詩編の32編そしてローマ書の4章同じ御言葉が書かれています。そしてもう咎を私たちの咎められるところを主はお認めにならない。そして主が今日語ってくださっているわけです。あなたの愛も知っているしあなたの信仰も知っている、あなたの奉仕もそれから近頃の行いも知っているしあなたの忍耐もよく知っている、それは大変素晴らしいと褒めてくださる。そしてそれだけではなくてその後クリスチャン、あなたにはこれからさらに想像を超えた御言葉として書かれているけれどもそれでもあなたの想像できていない想像を超えた素晴らしいお約束があなたを待っている、待っている。クリスチャン、あなたはあなたの罪が十字架のキリストにすべて乗せられそしてキリストの義があなたに与えられている、ゆえにあなたはその十字架の御救いによってあなたは義と認められ、つまり神様はあなたのことを義人として見ておられる、永遠の命は約束されており、そしてこれを父なる神様から奪い取る者は誰もいないと言われている、その御救いの大きさは計り知れない。これがあなたがなすその救いに至る悔い改め、改心と呼ぶ人もいますが、私はイエス・キリストを信ずると罪を許し、そして私を救ってくださる神を信ずるという悔い改めとともに一瞬にして与えられるあなたの救いです。あなたは神の子となり、そして罪が許され、そして聖化が始まり、 そしてやがての御国においてあなたは栄光の体に課せられ、罪がすべてなくなってしまう栄華が待っている。この救いをあなたから奪うものはありません。奪うものはありません。けれどもとイエス様は今日語っています。けれどもこの地上ではすでに救われたけれども未だ完全ではない、その移行期の中に私たちはクリスチャンとして教会に集まり生きています。ですからクリスチャンであっても教会であっても欠けがあり足りないところがある。そして詩篇にも書かれている御言葉ですが、気づかない罪から私たちを救ってくださいとある御言葉のように、気づかない罪がありなお残る罪があります。そこで生涯の悔い改めをもって毎日許されながら聖火へと進んでいく、それがもう一つの悔い改めと今日呼びます全生涯の悔い改めです。これは救いのための悔い改めではありません。でも私たちが神様の前に出て罪をお許しください、なお残る罪がある、そうしたところにあって、私たちが許されながら許されながら許されて喜びながら生きていく、そのための全生涯の悔い改めです。私たち先ほど申しましたプロテスタント教会が立つこの宗教改革の進行、その先駆けとなったルターは今お話ししたことを、手話通訳難しいかもしれませんが、ラテン語でシムルユスティスエットペカトールと伝えました。私たちが文語で主の祈りを祈ったり、あるいは特別な御言葉を文語で覚えたりするのと同じで、昔の難しい言葉で忘れないように忘れないようにラテン語を使った言葉です。その意味は、英語がお得意な方はシムルっていうのはサイモテニアスリーの言葉です、同時にということです。ユスティスというのは義人のことです。エットはアンドです。そしてペカトールは罪人、義人であり同時に罪人と、そのことを称しました。神様は本当にあなたのことを義と認めておられます。今もそうで、これからもそうです。そしてもし御国に行くことがあれば、もし御国、もしみんな行くんですが、もし召されることが、もしじゃないの、みんな召されるんですが、再臨が来て主が引き上げてくださるのでなければ召されますが、召された時には、主は本当にあなたのことを義人として見てくださり、一つの罪もあなたにお認めになりません。なぜかというと、イエス・キリストがそのあなたのために血を流し死んでくださったからです。だから本当にあなたは許され、本当にあなたは義だと宣言されます。無罪放免というのはそういうことです。この人には罪はないと言われます。私たちは知っています。自分のその時、私たちは自分の過去を思い出すでしょう。そして言うんです、そんなはずはないって多分言うのか思うのか分かりませんが、私は口から出てしまうかもしれません。そんなはずないと。けれど、私の罪もあなたの罪もすべて御子イエス・キリストが十字架に負って、そして死んでくださったその血にあなたはカバーされて、父なる神様はあなたをもう罪人だと認めない。あなたに義を見るわけであります。それはキリストの義があなたに与えられているからであります。しかし私たちの方はといえば、私たちは自分の中に今なお残る罪を知っています。もし罪がないというのであれば、私たちは自分を欺いていることになってしまう。クリスチャンというのは幸せな人たちです。今週もそうだし、今日もそうです。明日も、多分ではなくて明日も実は幸せです。救われていますし、今申し上げたような罪の 問題の解決はすべてすでに得ました。すでに得ました。永遠の命があるかないかで言ったら、実はもうあなたは受けていて、それがもう始まっています。永遠が始まっているし、そしてそれは誰も取ることができない。地上の生涯も祝されて、教会が与えられ、そして必要が満たされ、不思議なる神様の必要な手で触ることのできる祝福も、主はあなたの人生に教会をお与えになることがおできになる方です。癒しを主が御心として求めれば、あなたは癒され、あなたは清められ、強められ、勇気がなかったのに勇者だと呼ばれ、不思議なる神様の祝福というのはこの地上でもクリスチャンに豊かに与えられ、私たちはそれを幸せとも呼びますが、教会用語では幸いと呼んで喜びます。祝されている、祝されていると喜んで賛美を歌って生きていきます。しかしそれと同時に、日々の歩みの中で私たちは一瞬、あるいはしばらくの間、あるいは長期にわたって自分のクリスチャンとしての不足や、あるいは自分の中になお残る罪を認めます。その時私たちは四六時中喜んでいるわけではなく、真剣にそのことを受け止めます。真剣にそのことを受け止めます。それをポジティブ色のペンキで塗ってなかったことにはしない。ではどうするのかといったら、絶望するのかといったら、そうではありません。私たちには解決の道があることを信じて喜びます。それは何か、悔い改めです。悔い改めてその残る罪を許されて生きていきます。不安になって生きていくわけではありません。悔い改めたらば、絶対に神はどんな罪でも、聖霊を否む罪以外は、つまりノンクリスチャンの時に聖霊を否んでキリストを信じないというような罪以外は全て許してくださる。それが宗教改革で挙げたその生涯の、全生涯の悔い改めであります。それでヨハネは、罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、そして全ての悪からあなた方を清めてくださいますと教会に向けて語りました。その悔い改めは、いわゆるさっき申し上げたような2つあるうちの1つって言いましたが、天国に行くためのザ・悔い改めというようなものではなくて、それは日々の悔い改めです。そしてそれは罪悪感にまみれた悲しい人生ではありません。この教会の礼拝説教だけ動画で切り取って見ておられる方は、この礼拝後の皆さんの晴れやかな顔を知らないんだと思います。私たちは生き生きと喜んで、悔い改めがあるからまた笑うことができます。その毎日許されて生きる嬉しくて幸いな人生、それが私たちに与えられているこの地上の、やがて御国に入るまでの、栄華されるまでの成果をし続けるこの地上の生涯です。悔い改めて、主はあなたを許されて、どんな罪も許されていく。思い出せない罪はそのままです。だって思い出せないんですから。そんなことまであなたが作り上げる必要はないけれど、クリスチャンはこうでしょ。聖霊様があなたに罪をお示しになる、その時にどうするのかです。その時に私たちは悔い改めて救われて、許されていきます。どんな罪もあなたが祈るたびに、主は完璧に許し、そしてもうあなたの罪を認めず、たとえ火のように赤くとも雪のごとく白くしてくださる。そしてあなたのことを、私も含めて、兄弟姉妹、あなた個人としてというよりも教会みんなであなたのことを 聖なる国民としてさらに成長させていってくださるのであります。教会をあなたのそのままを愛して救った神はあなたのことを素晴らしいと言ってくださいます。あなたの罪は許されていると、あなたのことを私は罪人としてではなく義人として認めていると、そしてもしも残る罪があったとしてもあなたは救われているし、そしてあなたには悔い改めが用意されている。罪悪感、悔い改めがなければ罪悪感が残り、悔い改めがなければ地上で罪の刈り取りがあります。悪い結果は刈り取らなくてはならなくなる。だから主は私たちに悔い改め、その解決解放の道を救いと合わせて与えてくださっています。もし兄弟姉妹、私たちの中で罪がありまた悩みがあるなら、主イエス様にお祈りすることです。主はあなたのことを必ず許してくださるだけではなくて、イエス様おっしゃる、私があなたのことをきれいにすると、個人個人の清めではないんです、教会丸ごとであなたのことをきれいにするからと言ってくださる、それが主イエスキリストの身思いです。そしてさっきも言いました、思い出せない罪だなとか、特に別にこのメッセージ聞いても特に悔い改めに導かれないよっていう方がいたらどうですか。それでいいじゃないですか。そのままでいいじゃないですか。主はそのままでとにかく正しい信仰を保ち無事でいなさいと続けて語っていかれます。黙示録の2章20節、けれどもあなたには責めるべきことがある、あなたはあの女イゼベルをなすがままにさせていると。罪に対して寛容な、なすがままにさせておいていいという教会に対して、愛はすごいのに、信仰もすごいのに、奉仕もすごいのに、忍耐もすごいのに、でも教会に罪があることについてはまあそれでいいというテアテラの教会に向けて主がイゼベルをなすがままにしていると語られていくところです。イゼベルについてはあれ読まれた、祈りのテキストの今年の1月号イゼベル書きました。すっごい怖い内容だったと思いますけど、けどあれがイゼベルです。また残ってたら読んだらいいと思いますが、列王記第1の16章から列王記第2の9章までかけて20年近くかな、もうちょっとあるかもしれませんが、登場し、そして出てくるイゼベルという女性、その人の名前がここで襲名されているわけです。イゼベルは旧約の中ではもうとにかく最悪の女性と呼べるほどの悪女でありますけれども、イスラエルの権力者でありました。もともとはシドンという地域で、お父さんが王位を暗殺することによって手に入れたと言われています。そのエテバールという妻子の娘のお姫様でした。でその彼女がシドンから北イスラエルの王アハブに嫁いできて、イスラエルで王の妃となるわけですが、しかしそこでバール礼拝を、お父さん妻子ですからバール礼拝をイスラエルに持ち込みます。そしてアハブに頼み込んでバール教をイスラエルの公認宗教にさせてしまう。その結果イスラエルは霊的に非常に衰退し破滅へと進んでいくことになるわけであります。それと同じように教会の中に偶像礼拝を持ち運び、そして教会を衰退させていった人、それがイゼベルだったわけでした。旧約のイゼベルの姿は祈りのテキスト読んでみてください。 で、この新約聖書の黙示録のティアティラの教会で暗躍していたこの偽女預言者は、時代を超えてこの悪魔的な女性の代名詞であるところのイゼベルという名前を襲名して、そうやって呼ばれてないと思いますよ。この御言葉がイエス様がそう呼んでいるんですけど、ね、本名は違うと思いますが、教会に悪魔的な影響をもたらしていった。でその悪魔的な影響、サタンの深みというのは、それは偶像礼拝と不道徳だったわけであります。クリスチャン、私たちはどう生きてもいいのではありません。許されている、愛されている、しかしどう生きてもいいのではありません。罪への寛容さ、それがけれどもあなたには責めるべきところがあるとイエス様が言われたティアティラへの注意でした。そして教会に向けて主はさらに語られていきます。しかしティアティラにいる残りの者たち、私たちに語られている言葉です。この教えを受け入れず、いわゆるサタンの深みを知らないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方が持っているものを私が行くまでしっかり保ちなさい。ティアティラには教会がこの世の中で強く生きていくためには、また生き残っていくためには偶像礼拝と不貧困が必要不可欠だと教えたイゼベルの教えがあった。しかしその教えをどうにも受け入れられない人たちがいました。それがこの残りの者たちと呼ばれる人々でした。今の私たちにとっては別に普通のクリスチャンのことなんですが、でもこの時代ティアティラでは本当に残りの者たちだったんだと思います。というのはティアティラは紫布の商人のリディアが出てくるところですよね。ティアティラ、ティアティラはね、商業をやってました。でそのビジネスの中には本当に高価な紫布を作り出す、そうした職人たちもいました。でギルドと呼ばれる、そして同業者の組合があったわけです。しかしその同業者組合は、偶像礼拝と密接に関わっていました。みんなで一緒に宮に行って、そしてお参りをしなくてはならないということをやっていたわけです。でクリスチャンたちの中には、でもその同業者組合に入って一緒に拝めと言われたときにやっぱりできないという残りの者たちがいたわけです。ところがイゼベルはいいよそのぐらいと言ったわけです。いいよ一緒に行って拝めと言った。そして同業者組合がなければビジネス成り立たないだろうと、ビジネス成り立たなかったらあなたどうするんだ、この教会もどうするんだ、行って拝めと言った。拝むと同業者の人たちはみんなで喜ぶわけ。いやクリスチャンだったこいつがついに俺たちと一緒になった、じゃあ偶像礼拝の宮に備えついてある性的不貧困に一緒にふけろという流れになるわけです。イゼベルはクリスチャンであってもそれもまたいいではないかと教えていった。サタンの深みを一回見てこいと。しかしこうした教えを受け入れない普通のクリスチャンであることが、困難な時代の中で残りの者と呼ばれクリスチャンであり続ける者たちがいた。主は言われるわけです。私はあなた方に他の重荷を負わせない、普通のクリスチャンでそれでいい、ただあなた方が持っているものを私が行くまでしっかり保ちなさいと言われるわけです。悔い改める事柄が特になければ、私はあなたの行い、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っている、また初めの行いに勝る近頃の行いも知っている、これ以上何もあなたには背負わせない、ただ持っているもの、そのキリスト信仰を私があなたを迎えに行くまで最後まで持っていなさいと主は言われるわけであります。あなたが持っているもの、それは 勝利を得る者、最後まで私の技を守る者と、その次の節に書かれている主イエス様のお働きを守る者です。十字架、復活、主の温かい愛のご生涯、隣人を愛する愛、そこから生まれる主イエス・キリストを信じる信仰、キリストのお気持ちを否定してもいいよと教えるイゼベルの教えとは違う、その信仰をあなたが持ち続けなさいと主は言われるわけです。だって偶像礼拝をした過去って捨てたんじゃないかって、だって不道徳の過去って主に許してくださいって言って捨てたんじゃないか、そしてあなたには誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたって言った新しい人生があなたのものになったんじゃないか、あなたが持っている新しい人生を私が行くまでしっかり持っていなさいと主は言われるわけです。この箇所はもう少し一句は掘ってよければ、使徒の働きの15章と重なっていきます。ああなるほどでいいところだと思います。使徒の働き15章にはエルサレム会議と呼ばれる会議が行われたところで、その結論は聖霊と私たちは次の必要なことのほかにはあなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めましたと、異邦人の教会、ティアティラの教会を含む異邦人の教会に向けて決定したことが発表されます。すなわち偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、みだらな行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈りますで終わっているエルサレム会議です。ティアティラの教会よ、異邦人クリスチャンよ、これを避けよ、これを避けていれば十分、それだけでいいと言われるところ、偶像に備えた血と生贄、つまり偶像礼拝と、みだらな行いと呼ばれる不道徳を避けていれば特に悔い改めることはない、それで結構と言われているところです。不思議な説教を備えしながら不思議だなと思います。この黙示録の2章はずっとやっぱりつながっている。ニコライの教えも、そしてバラムの教えも、そしてイゼベルの教えも、すべて偶像礼拝と不貧困、この彼らが持ち込む2つの罪、ティアティラのクリスチャン、もしあなたがこれを離れているのであれば他に負わせる重荷はない、あなたは変わらず勝利を得るものだ、また今日悔い改めながら生きるクリスチャン、あなたも勝利を得るものだと主は語ってくださる。その罪を許し、すべての悪からあなた方を清めてくださり、あなたのことを変えてくださるから、勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与える。彼は鉄の杖で彼らを牧する、土の器を砕くように私も父から支配する権威を受けたがそれと同じであると、これ詩編の2編と同じ見言葉です。メシア予言が、皆さんあなたにも、クリスチャン、あなたにも与えられる。それは黙示録の、今日開きませんが20章同じ黙示録ですから見ていただけたら嬉しいなと思います。20章は千年王国が書かれているところです。その千年王国の統治支配を誠の王であるイエス様と一緒にあなたもさせていただければ、また御国や新天神地において主と共に治めることになることが、この黙示録の2章の御言葉で記されています。そして主は言われます。クリスチャン、普通のクリスチャン、悔い改めているクリスチャン、クリスチャン、私はあなたに明けの明星を与える。とそれは暗闇のただ中でも強烈に輝く光を与えてくださるということです。その光はやがての再臨の時だけではなくて、この地上においても今すでにあなたにも与えられていて、やがての御国ではそれを確実な光として見ることになる、その明けの明星とは、黙示録22章16節、私イエスは御使いを遣わし 諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。勝利を得る者というのは、サタンの深みに生きることをせず、またサタンの深みを除いても、しかし悔い改めて生きる私たちクリスチャンのことです。そしてもし皆さんが失敗して悩んでも、罪に悩んでも、それを主にお伝えして悔い改めてまた向きを変えることです。私悔い改めしなくていいよって、教会で私の牧師が私に教えたら、私はその週強烈な絶望しかない。罪は悔い改めなくていいって言われたら、もう絶望しかないです。私は許されたいし、許されて生きる、その悔い改めた直後の喜びを重ねていく生涯がいかに麗しいか、私はこの教会で教えていただいて味わっているからです。皆さんもそうです。今週失敗しても悔い改めてください。主はあなたのことを許してくださいます。だからそれを喜んで、そして向きを変えて歩んでいくことです。主はそんな私たちに会って、この地上でもあなたのために闇の中の輝きとなってくださり、そしてやがての御国では太陽も月もいらない主の輝きとなって、私たちのものとなってくださいます。お祈りをいたします。父なる神様、皆をあがめます。私たちに聖書を与えてくださり、その中に黙示録を備えてくださった。それを教会が読み、そこから神様あなたの御言葉をこうして読ませていただけた幸いを感謝をいたします。素晴らしい教会よと声をかけてくださる主、愛も信仰も奉仕も忍耐も素晴らしいと褒めてくださる主、どうかこれだけ愛されている私たちが、偶像礼拝や不道徳が教会にあっても仕方がないというようなティアティラの間違いに生きることなく、悔い改めをしつつ、あの人この人というよりも、私たちみんなで清き国民として歩むことができるよう、許しを感謝しながら、この地上の幸いを味わい、喜び、歌い、賛美し、幸せだと思い、また明るく歩み、しかし悔い改めることが示されたら悔い改めながら、やがての御国の完成におけるあなたの最高を待ち望み、主の約束を楽しみに生きていくことができるようにしてください。この私たちから輝き出る喜びの光が誰かを救いに、あるいは癒しへと導きますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。